マルコの8章34節、そこから見ていきたいと思います。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を、そして私についていきなさいというところですけれども、とこれはイエス様は群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われてたから、弟子だけではなく群衆も含めてイエス様は呼ばれてこのことを言われたんですね。で、誰でも私についていきたいと思うならっていうことは、これは命令じゃないんですね。ついていきたいと思う人は、それを願う人は、求める人はついていきなさいと。そうでなければ別についてこいとは言わないよってことですね。だからこれは、ね、もうそれを求めるなら、願うなら、ついていきたいと思う人はついていきなさいってことなんですね。で、この御言葉はですね、26聖人のところのレリーフがあって、そこに書かれている御言葉ですけども、それはぴったりですね、彼らにとってはね。というのは、彼らは何度も選ぶ機会があったのに、その度ごとに殉教する方を選んでいった。それは神様の自分に与えた使命というか、自分の道だと思ったかでしょうけども、選んでいったわけですね。で、主についていきたいと思うか思わないかは自由なんですけど、第一班に来た人はついていきたいと思ってると信じています。ついていきたいとすごく思ってる時と、ちょっと思ってる時と、まあ仕方ないなと思ってる時と あると思うんですけども、本当についていきたいと思う時ってのは、どういう時かって言ったら、本当にイエス様を愛してる時ですね。好きでたまらない時ですね。例えば人間関係でも、誰かを好きになるで、ね、誰かを大切に思ってると、その人のそばにいたい、その人の行くところに行きたいと思うわけですね。まあ、例えば若い時に誰かを好きになりますと、それまで全然興味なかったのに、音楽もですね、ロックをバカにした人が、好きな人がロックが好きになると、急にロックのファンになるわけですね。クラシックなんて関係ねえやって言った人が、クラシック相手が好きだったら、急にクラシック音楽を聴いて、クラシックは素敵ねとか言い始めるんですね。つまりそれは何かというと、こう本当にこうその人と一緒にいたい、その人のものを共有したい、そしてその人にどこまでついていきたいと、まあ思うわけですね。少なくとも私の世代はそうでした。今の世代は分かりませんが 何かというと、本当にその人のことを、まあ、好きだったり愛していたりすると、まあ、ついていきたいと思う。まあ、また別の場合もあるんですよ。親が子供の場合は愛してるがゆえに、ね、喜んで送っていくということもありますけども。で、イエス様のことを本当に愛していたら、本当にイエス様のことを好きだったら、この人とどこまでもついていきたいと思うようになります。先週だから話したのは、ペテロの話をしたのは、そうですよね。先週、網を下ろして大漁になった時、イエス様に、あなたを人間と漁師にしようと言われたら、ペテロは漁が大好きだったのに、その網を捨てました。ヨハネは家族が、お父さんをとっても愛していたのに、その父を置きました。そしてイエス様についていったわけですね。何かというと、本当にイエス様の素晴らしさを体験し、この方がもう本当に神の独り言、本当にこの方を好きにした、この方は素晴らしいということを知り、この方をこと愛するようになると、ついていきたいと思うんですね。で、今正直自分はイエス様についていきたいと思ってるかというと、ついていければいいなと思うけど、そこまで思ってないなとか思う人は、主を愛してないというと語弊がありますけど、主の愛を十分味わってないからです。そういう方はですね、時間をとって主と交わり、主がどんなに愛してるかを深くもう一遍知ってください。本当に主が自分を愛しておられることを深く知れば知るほど、この方についていきたいと思います。この方についていくのが一番だと思うようになります。そこをよく分かってないと、なんとなくもう、これね、神様よりも世の方を選ぶようになっていくわけですね。例えば家族の愛とか、ね、素晴らしいんですけども、それを追っていく神の愛があるわけですね。神の愛を本当にすると、それをこうその方についていきたいと思うんですけど、それよりもむしろ他のものになってしまうことがある。で、ここはついていきたいと思うならなんですよ。でも例えばね、神様よりもお父さんが怖くて、お父さんの方を選ぶと。8月に、偶像礼拝をするとか。そうするとどういうことなのかって言ったら、霊的視野を受けておかしくなるんです。簡単なんですね。本当に神様を愛して、神様を選んでいくときに、神様に従っていくときに、私はますます神の祝福を受けるんですけども、でもそうでないと、失敗していくわけですね。で、ついていきたいと思うか思わないかの大きな差は、本当に神様の愛を知っているか知ってないかです。で、だからね、 神の愛を知ってるならついていきたくなるんですね。なんで26人の殉教師たちは何度も選ぶかね、戻り場所も選ぶかあったし、他にも何度もあったのに喜んで殉教の方を選んでいったかというと、一つは天国をしていたからですけども、もう一つは本当に主を愛していたからです。この方の行くところに行きたいと、この方を捨てて地上で50年生きても一体は何になりましょうって、ね、ルトビゴが言ったわけですね。12歳の満年齢12歳の少年ですね、満年齢11歳かの少年が言ったわけですね。でなぜですか、それはイエス様を知っていたからです。皆さんね、主の愛を知ってますかね。知ってるというのは知識的にしてなくて実感してますからね。霊にそれをこう巻いてますからね。私はね、私は自分が殉教できるなんて言いませんよ、ね、でも主に祈ってるからできると思いますけども、ただ私の気持ちとしてはね、殉教できたら最高だと本当に思ってるんです。これ以上の死に方はない。だって愛する人のために死ねるわけでしょ。そして天国行ったら冠もらえるんでしょ。最高の死に方だと本気で思ってるんです ね。だから殉教するのが一番だって私は思ってますよ。でもだからってみんなにそうしろなんて言いませんよ。言いませんけども、なぜかって言ったら この方のために死ぬなら最後だと思う。で、昔日本人はそういう心を持ってたんですね。で間違えて天皇陛下のために捧げたんですけども、ね、天皇陛下は素晴らしい人ですね。でも神ではありません、ね、だけど本当にイエス・キリストの愛を知ったら、イエス・キリストのためにどこまでもついていきたい、命までも捧げたいと思うようになっていく。でもイエス様はそれを強制しなかったんだ。誰でも私できたと思うならって言ったんですよ。誰も強制はできません。でもついていきたいと思えないとしたら、それは本当にイエス様の愛をよく知ってないって。イエス様よりも他の方が怖くてそっちのことに聞くってことは、イエス様はあんまり知ってないってことですよね。主の愛を本当に知るとそっちが大事になっていきますね。でだからまずここね、イエス様は強制しなかったけど、本当に主の愛を知ってるならばどこまでもついていきたいと思うようになります。でその時ただついていこうと思うと自分を捨てないといけないんですね。自分を捨てるっていうのはどういうことかというと、これは単に自己否定じゃないんですね。これは神に従う結果自分を捨てるということです。だから神様の御心と、あるいは神様の語りかけと自分の願いや自分の導きが同じならそれでいいんで、別に、ね、成長してくるとだんだん神と一つになってくるから、そしたら別に自分を捨てなくても、ね、その自分の願いと神の願いが一つになっていればそれでいいんです。でも神が言ってくることと、あるいは神の願われることと自分の願うこと、あるいは自分が行こうと思う方が違った時に神様の方を選ばなきゃいけないんです。これ自分を捨てるってこと、分かりますかね。だから自分を捨てるってことは何でもかんでも自己否定する必要はないんだけども、神様のおっしゃることと、あるいは神の望まれていることと自分の願うことや自分がいいと思うことが違った場合はそれを捨てないといけない。正義感の強い人は気をつけないといけない。自分の正義っていうのがあって、聖書からもそれは正義だと思えることもあるけど、必ずしもそれが現実的な具体的なことがあるときに主がおっしゃってくることが当てはまらないことがあるんです。だってイエス・キリストが十字架にかかることは正義ですか。おかしいじゃないですか。全く罪を犯さなかった方が、なんでイエス・キリストが十字架にかかるんですか。理屈に合わないじゃないですか。愛するっていうことはね、時としてね、私が神の義と愛の会えるところっていう歌があるんです。十字架のことはね、で本当に神様は正しい方だから罪のあるまま私と招き入れないと。だからどうしてもキリストを十字架につけるような道がなかったんですけど、キリストが十字架にかかることってことは考えたらおかしなことなんですよ。でも神様はそれを通して神の義を通されたんですよね。だから神の方法ですよ。絶対人は思いつきません。で神様の方法っていうのはね、人はおそらくほとんどの場合考えつかない。私たちはその神のおっしゃることを受け取るときに、自分の考え、自分の方法、自分のやり方、自分の義、それを捨てなきゃいけないときがある。いつもと言いません。捨てなきゃいけないときがある。そのときに自分を捨てられるかです。プライド持ってる人は無理です。そこを取り扱われるんですね。長いかけて、時間かけて。モーセほど謙遜な人がいなかった理由は何でわかりますか。40年間の通ったからです。40歳の時のモーセは、素晴らしい有能な方でした。 ね、そして神様は自分を大事だと目覚めて、そのために同胞のために喜んで立つ人でしたが、謙遜ではなかったんです。謙遜というのは神の前にね、これね、人ってねプライドがあるんですよね。それがある限り神の働きはできません。40年間モーセは取り扱われまして、40年経ってもう老いぼれてしまって、ね、他の人を使わせてください、私はね年を取りすぎました、あいやもう老いぼれて年を取りすぎてってこう 言わなきゃいけなくなるまで待たれたのは神です。モーセは待ったんではありません。待たれたのは神です。そして神様が一番大切な砕かれた心を持ったから、さあ行きなさいって言ったのです。神にとって体力を与えることなんて簡単ですよ、ね、神様にとってそんなのが一頃ですよ。でも砕かれた心はこっちが整えられなきゃいけないですね。だって神は砕きますけど、砕いた時に砕かれないでね、何言ってんのよって人は山ほどいるからね年取ってもいますよ、60代でも70代でも80代でもいますよ、何言ってんのよってこずっと言って、年取ったから謙遜になるとは限らないですよ。若い時は基本的に傲慢ですけどね、わかりますかね。だからこの自分を捨てっていうのは繰り返しますよ、何でもかんでも自己否定するとは言いませんが、神がおっしゃるときに自分の方法を主張しない、その自分の義を主張しないということなんですけど、多くの場合神様のやり方っていうのは人間が考えられる方法とは違うから捨てないといけないんですけど、一番目覚めたいのはプライドなんですよ。それを捨てることを求められるんですね。で、私もね最近時々ね、ああまだプライドがあるなってね、いろんなことを通して思うことがある、あ ここだなと思ってね、まあ、そう思うようになってきたこと分だけね成長しましたね。昔はそれも気づかないで、一通り起こってからね、随分経ってからね、あそうかって分かるわけですけど、最近はね来た時にね、カチンってきた時に、あこれでカチンってくるってのはまだまだプライドがあるんだなって思ってね、あこれで怒ってバカだなって ね怒ってる人はね、はっきり言います、プライドがあるんです。それが神様一番邪魔なんです。徹底して取り扱われます。何度でも何度でも何度でも何度でも、それがある限り神の働きできませんから、そこを取り扱われます。能力が足りないんじゃありません。能力が1しかなくても神は1000にできます。経験が足りないのでもありません。ある年齢を経てきたら経験は積み上げられます。誰でも、でもプライドを砕くことだけは、あなたがそれを受け取ってそれを良しとしない限り変わりません。私が何十回ですね、前上なんとかさんと言ってもですね、前上をやめない限りはダメなのですね。私はね、信徒に優しいんですけど、献身者にはね、嫌味な人なんです、時々。意図的にやってますからね。死んでもらいます。死なない限り神は生きませんから。あなたを通して神が生きて神の奇跡を見たくないですか。あなたの通して奇跡が起こってほしくないですか。あなたを通して人が救われてほしくないですか。あなたを通して人々が教会に来てほしくないですか。あなたの前にたくさんの奇跡を見たくないですか。奇跡ってのは一番元気が作りですからね。簡単ですよ、神様が働けば。でもプライドがある限りそれはできません。神は働けません。どんなに能力があっても経験があっても、自分を捨てないといけないんです。自分を捨てるってことは神様の方法を受け取るってことなんですよ。ここをね知っててください。神が言われたらそれを良しとすることなんですよ。こうした方がいいのにと思うでしょ。相手はそうしないとこうした方がいいって言いたくなるでしょ。で神様はそう言って言えば、嫌われてもそれこそね、怒鳴られても殴られても言わなきゃいけないんですけど、これいいと思った時、神様は黙れって言ったら黙らなきゃいけないんですよ。どうして黙ったらって思うけど、黙れって黙らなきゃいけないんですよ。黙れますか。ある方は人が怖がる人は言えないんです。ある方は逆に人を怖がらないで主張するタイプはね、黙れって言ったら黙れないんです。どっちが正しいとは言いません。神が言われた通りにするかなんですよ。彼が言われてるかどうか聞きもしない人がいるんです。正しいに決まってる、ふわーって言って なんでこう神様聞いてくる、なんでこうもうみんな固くなわってこう周りを責めまくるの、なんで固くなってもう自分勝手でも知らないとか言って、違うよ、あなたは聞いてないんだよ神の声を。神の声聞いてないからなんだよ。そこでちょっと待てよって、私はこれが正しいと思うけど神様どうすればいいんですかって聞いたら、あなたの思っていることと全然違うこと言われたりするから、えっと思っても確認をして確認をして、やっぱり神がそう言ってると思ったら、その言葉に従うのが自分を死ぬってことなんですよ。その言葉を受け取ってその言葉に生きると、神が働き出すんです。この教会は主任牧会をイエス様って建前じゃなくて、主任牧師がイエス様なのです。だから主の言われる方向にあるのです。そしたら成長してきたのです。誰も通ったことのない道を通って、それが現れている教会と現れにくい教会があるのは簡単です。自分の正しさとか自分のやり方を持っているところはダメなんです。神がおっしゃる通りにやればいいのです。自分でも理解できない、人からも理解しられないことがあります。いつもとは言いません。その時にその主の言われることに応答していくということなんです。それ自分に死ぬんですよ。そしたらね、神が現れてくるんです。わーってこれ二つ目ね。そして三つ目、自分の十字架を置いて書いてある。そしてついてこいって。自分の十字架って何かというとね、分かりやすく使命みたいなものですね。だ使命っていうのはですね、神様から来るんですね。自分好きなことも使命になることがしばしばあります。神は愛の方だから。でもそれが使命とは限らないんですね。使命は一つとは限らないですね。でも神様がおっしゃってくるその召しとか使命をそれしっかり受け取らないといけないですね。だからね、人間ってのはね、罪人でね、隣の芝生は青く見えるのです。だから自分が一生懸命やってることよりも隣の人のやってることの方がなんか素敵に見えるんです。なんか妬む人ね、簡単ですよ。神様との関係が弱い、あるいは神様から自分が与えた使命が分かってない、あるいは使命を受け取りきってない、本当に自分が神様の前に何をすべきかを聞いて、こうそれをしっかり受け取るとそこに来ればいいんですけど、それがはっきりしてないから、なんかいろいろ一生懸命するんだけど、なんかこういわゆる賜物の人ができたら、賜物ってつまりその飯を持っている人ができたら、飯がある人ってのは生きるからね、ガッてねパッていっちゃってね、そしたらなんかもう自分はなんか弾き飛ばされたような気になるけど、弾き飛ばされたんじゃないの、自分の使命に生きればいいんですよ。自分の十字架を追いついていきなさいなんですよ。人の十字架を追いなんて言ってないでしょ神様は。でもちろん最初はね、何でも言われたらね、引き受けていろいろやってみるべきです。そんな簡単に自分の十字架わからないから、若い時いろいろやればいいのです。でもやっていくうちにこう好き嫌いっていう以上に、これは自分がやらなきゃいけないなっていう、こう思いっていうのがね、与えてきて分かってくることがある。そこに生きるかどうかなんですよ。そこに生きるかどうかなんですよね。で皆さん、自分の十字架分かってますか。結構自分の十字架をね、よく言わない人がいるんですね。私ばっかりこんな目にあってとか、私はこんなことしなきゃいけないとかってね。自分の十字架をそんなふうに言う人は祝福されません。神から与えられた使命とか、それを26世人たちは自分の十字架を抱きしめて口づけしましたよね。自分の十字架を喜んでますかね。でこういう説教をするとね、言うんで、あなたはね、人前に立って説教してね、言われてね、だから嬉しいのよって、私のこの十字架を知らないでしょうって。知りません、知りません、分かりません、すいませんけど分かりません。そんな分かったふりして綺麗なことは言いません。分かりませんよ、あなたの十字架なんて。それはあなたの十字架でしょ、私の十字架じゃないんだ。分かりっこないじゃないですか。あなたが自分の十字架をしっかり受け止めて本当にそれを喜ぶと、その十字架を通して与えられる祝福と恵みが開かれてくるんです。でもその自分の十字架をしっかり受け止めないで、あっちの十字架はいいなって、あこっちの十字架はいいなって、あの人はいいな、なんで私はこんなのよって言ってる人は、自分の十字架を抱きしめてないのです。自分の十字架をこうね、蹴飛ばしながらね、時々ポンとも叩きながら、私がこんなのにもパンとかってこうこうってやりながらやってるのです。十字架も怒りますよ、叩かないでって、嫌わないでって、もっと私を好きになってって十字架言いますよ。自分の十字架を抱きしめて喜んで愛してあげてください。神が与えたものなんだから。そしたらその十字架を通して、その十字架から愛が流れてきます。 そこでしか知ることのできない神の愛を知ります。そこでしか体験できない神を体験します。十字架以上に神を知る道はないんですから。ライト・オブ・エタナ・アガペイと言ったのは死の十字架という名前を通った後に来た名前なんです。忘れないでね。しっかり十字架を引き締めて喜んでそれを愛した人はそこでね、神がどんなに愛してるかを深く知るんです。そこで神の奇跡を見るんです。しっかり受け取ったらね。でも人の十字架のことばっかり言って、あっちはいいこっちはいい、あっちの水は甘いとこっちの水は辛いとかってね、こうやって外ばっかり見てる人、妬んでばっかりいる人、私の名前はミス妬みとかミセス妬みとかね、ミスター妬みとか言わないでね。妬んでる人愚かですよ、愚かです。神の愛はあなたに注がれていて、神様のあなたに与える十字架ははっきりあって、必ずどの人にも使命があるから、必ずあるから、それをしっかり受け止めて喜べばそこから流れてくるんですよね。それ大体ね、多くの人はね、受け取れないというよりはね、しっかり受け止める前に周りを見るんですよ。なんでかね、ペテロもね、ヨハネを見てこいつはどうだって聞いたから、人間の本質なんでしょうけどね。皆さん、なんか名前を変えないときね、長崎、ペトロに従う教会とか言ってね、あの人はどうですかって言ってね、周り見てるのね。しっかり自分の十字架を引き受けて、周り別に気にならなくなります。あれ、周りが祝福されてよかったねっていうようになります。自分はこの道でしっかり祝福されて、これで行くから。その自分の十字架、自分の使命、神から与えられた使命で、ここは全部ね、大事なことはね、神との関係なんです。私についていきたいと思うなら、イエス様についていきたいと思うかどうかあなたが思うなら来なさいって、でもついていきたいと思うっていうほどに主を知ってるか愛してるか。次、自分を捨てる、自分を捨てるってことはイエス様の道を行くってことです。本当にイエス様との関係の中でイエス様がおっしゃる声を聞いて、その声に従っていくときに自分の考え思いと違うから、それを捨てるってことです。そして自分の十字架というのは神様が、イエス様が与えてくださる使命です、召しです。それをしっかり受け止めて歩んでいくということです。全部これイエス様との関わりなんですよ。で、そこがしっかりするとこの道を行けるんですよ。それがね、弱い人の特徴はね、イエス様を見るより人を見てるの。人が何してる、人がどう言った、こう言った、ああ言った、ああしたとか。最近こういう説教しませんけど、もういい加減大人になって、くだらない、あえて言いますよ、はっきり、人が何て言ったとかこう言ったとか、すいません、あなたが天に帰るその日まで、あなたのことをああだこうだという人はいますので、誰もいなかったら私が言ってあげます、愛を持って、あえて言ってますよ、わかりますか。そんなことどうでもいいんです。主とあなたの関係の中で、あなたが本当に神様との関係で主の愛を知り、この方にどこまでついていきたいと思い、そしてこの方のおっしゃることを聞き、その方の道に従い、そしてその方のおっしゃる道を、十字架を引き受けるなら、もう周りはどうでもいいのです。いい意味で周りはその愛を、使命を流すのが大切であって、その人たちがどう思うか、どう反応するかということは、もう2の次、3の次、4の次、5の次、10の次、100の次、1000の次になるのです。わかりますかね。本当にその神との関係の中で従っていくってことが大事なんですよ。で、ここを行くとね、こと命を救おうと思うものは、自分の命をね、自分の命に生きようと思うものはそれを失う。そして私と福音とのために、キリストと福音のために命を失うもの、自分の命を捨てて神様の言われる通りに十字架を追っていく人は命を、それを救うんです。自分の命だけじゃないですよ、他の人々の命までも。救われるのは神様だけど、その時に使っていただけるんです。皆さんね、なんで生きてるんですか。もう天国行けるようになったのに、この人にそんなに未練がありますか。ある人は頑張って、 私正直言いますけど、早く天に行きたいんです。だから私が天に行った時、復活の祈りしないでね、前もって言っておきますけど、なんでだ生きてるんですか。あなたを通して他の人がキリストを知り救われるためです。じゃあなぜあなたが癒しや奇跡を、それは証しをするためです。私たちはね、そうじゃなくて天って絶対幸せだって、早く間違いなく天の方が幸せだって。でもこの状態に残されているのは、その私の存在を通して一人でも多くの人がキリストを知り、キリストに出会うためでしょ。でそのために証が与えられるんですよ、いろいろと、ね、これに勝るものはないですね。で、たとえ伝説が言っても命を保つためには何とかありましょうってね、あの反キリストなんか世界でトップになりますけどね、地獄に落ちるわけですよね。で、あの本当にキリストについていくとね、この世のことからね、こうね、隔離されていくんですけどね、ところはね、永遠を受け始めるんです、これは。そして永遠の素晴らしさを知れば知るほどね、この道を行きたいと思う。で、その一つの代表は26世紀たちはそうだったと思います。で、神様一番最初に26世紀のことを開かれて、わざわざ埋葬しているってことは、あなた方の目をしっかりそこに向けなさいよってことを言ってるんですよね。これから奇跡や癒しやいろんな祝福が起こるでしょう、地上的にも。だけども私たちの目は天に向けて、神に向けて、イエス様に向けて、この方についていく。そしてこの方の言われることを聞く、この方の言うことに従っていく。その中で自分を捨てるし、自分の十字架自分は使命に生きるっていう、それをね、神様に言ったりということをね、覚えてほしいんですね。で、今日これをね、語るに言われたんですよね。ただね、これはね、ちょっとこれはもうはっきり献身者向けのメッセージなんですよね。迷ったんですよね、ちょっと今はっきりそういうふうに導かれてないから、教会全体はね。だけど、まあ、一ではしなさいと言われたからね、あの一では語りますね。まあ、いちいち言わないってとこいいかもしれませんけど、ね、一致して聞いてくださいと言ってね、これ以上話すと雑誌しそうだから大丈夫ですけど、もう一度言いますよ。誰でも私についていきたいと思うならです、誰もあなたに強制しませんし、イエス様でさえ強制せず命令しませんでした。感謝しなさいというのは命令ですけど、ついていきたいと思うならです、どうぞご自由に、私はついていきたいです。でも肉にはできないことを知っているから、神の恵みにすがってついていきたいです。神の憐れみにすがってついていきたいですね。自分を捨て、神様の声を聞いて、神様の声を選んでいく。自分の十字架を追い、神のおっしゃる使命と召しに生きていく。そして私ついていきなさい、自分を捨て、自分の十字架を追って、主の声に聞いて、主の声に従って主についていくって。十字架を追う道っていうのはね、聞き従いの道なんで、まさにその時に主の栄光が現れるんです。主の愛を知るんです。主の愛がわからないって人、神様の声聞いてますか。神の声に従ってますか。神より怖いものがありませんか。神様以外にもっと怖いものがありませんか。そしてその人の声に従っていませんか。神よりも気になる人がいませんか。その人が何て言うかばっかり気にしてませんか。私たちはね、主の声に聞き、主に従うのです。主を恐れ、主を愛するのです。この方が私たちの中心なんです。そこをね、しっかり覚えてほしいと思います、ね。これから本格的な歩みが始まって、いよいよ次の段階になりますね。昨日飯塚に新しい人がね、教会始めてる人が、ご夫妻が来られました。所長さんなんですけどね、だからちょっと教会離れた人が1年間ぐらいね、帰ってまいりまして、ずっと飯塚教会はね、同じだったんですけどね、明らかに新しいことが始まった。地区方にも一人ね、ちらっと来たんですよね。なんかね、私祈ってたんですよね。毎月行ってる教会があって、毎月行ってる教会はね、神様、本当に私が行くことが向こうならば人を送ってくださいって真剣に言ったんです。来ましたよ。私なんか感動しましたよね。やっぱり私の使命はここなんだなって思ったんですよね。で、なんかね、明らかに新しいことが始まってきてるんですけど、これからこの教会にも、皆さんの人生にも、それを教会と共に起こっていきますけど、その時にこの十字架を歩みっていうのは本格化的に始まるんです。で、これはね、恵みなんです。クリスチャンが十字架の歩みをしていることほど恵みはないのです。弟子の道だからね。 弟子になることが最高の祝福なんです、ねね、それをねぜひね知ってほしい。これはね100万回聞いてもダメなんです。あなたが弟子の道を選ぶかどうかな、選んだらねこれが最高だって分かります。それはどうぞ覚えてください、ねね、先週長崎看護師会の副会長がですね弟子の道を選んで、その結果素晴らしい神の祝福を見ましたよね。ただ皆さん、ね、特別なんて思わないですよね。別に普通のことですよ。どの人でも誰でも弟子の道で神を選べば神の祝福を見るんです。普通のことですよ。神様は絶対約束破らないから、神様は本当に愛してるから、神様は祭典以外なさらないから、特別でも何でもありません。普通のことです。それはどの人の人生にもあふれることに現れてくるんです。我々が弟子の道を選びさえすれば、それはねどうだね知っててほしいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちを本当に愛してくださっています。その愛に応えてついていきたいと思うならと言われました。私はついていきたいと思えるように助けてください。ついていきたいと思っている方は本当についていくことができますように、正直によくわからないという人は本当についていきたいと思うほどにあなたを知ることができますように、そして自分を捨て神様の声に聞き、自分の十字架を追い、神様おっしゃっているその使命に生き、あなたについていくことができますように、そのことを通して命に預かる本当にあふれるほどの祝福に預かっていくことができるようにどうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、まず手当てをしましょう。じゃ言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃその願いと求めに答えてくださいます。天皇様、私たち一人一人があなたのもとに願いをと求めをってまいりました。一人一人の叫びと願いに応えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。イエス・キリストによって足の痛み、足の裏が痛い方、足が痛い方癒されよ。背中、肩甲骨のあたりが何かしびれていたり調子の悪い方癒されよ。悔い改めなければいけないのは相手ではなくてあなたです。相手のことに関してはあなたがとやかく言う必要はありません。悔い改めることをしたのはあなたです。悔い改めなさい。あなたは真実に悔い改めるとき、あなたは神からの喜びとそして神様の祝福を見るでしょう。なんか大きな分岐点が来ています。真剣に私に聞きなさい。私はあなたがここから歩むべき道を具体的に示していこうとしられます。皆様感謝します。ありがとうございます。皆様お名前によってお祈りいたします。アメン。